お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、おはようございます。このコーナーは毎週月曜日、国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は沖縄病院の院長であります川端勉先生にお越しいただいております。先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、もう数えて5回目のご出演ということで、毎回ありがとうございます。
はい、
今日はですね、川端先生に、沖縄病院でやっていますハイドックのご案内をしていただくということで、
はい、
お越しいただいておりますが、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、日本人の、
はい、
死因の第1位となっているがんの中で、
はい、
最も多いのは肺がんです。
うん、肺がんですね。
年間、うん、7万人強、
7万人、
うん、はい、7万人強 の、
うん、
方が、お亡くなりになっております。
はい、
まあ、それで、特に沖縄県は、
はい、
従来より、肺がんの罹患率、うん、死亡率とも、全国で、トップクラスだということで、
うん、はい、
沖縄県の、そういった、疾病対策の中でも、
はい、
いかに肺がん死亡を、少なくするかというのを、うん、私どもの、病院でも取り組んでまいりました。
はい、
そして、まあ、肺がんそのものがですね、進行して初めて症状が出てくるというケースが多い中で、
はい、
早期のうちに、
はい、
発見できないかというのが、まあ、肺がん、肺ドック、
肺ドック、はい、
です。
うーん、そうなんです。沖縄は多いんですか、肺がんにかかる率。
そうですね、
タバコがやっぱり、
はい、沖縄県の場合はですね、
はい、
沖縄、独自で作られた、
うん、
タバコがありました。
あ、はい、
はい、
そうですね、はい、ありました。
うん、
はい、
沖縄ブランド の、 うん、今でも売ってますけどね。
そうですね、ございますね。はい、はい、
まあ、そういった、銘柄はですね、
はい、
やっぱり タールの含有量が非常に高いんですよ。例えば、タールの含有量1ミリとか2ミリとかの低タールを売りにしているのも、
はい、
ございますが、
はい、
おそらくその沖縄ブランドの、
ものは
16ミリとか17ミリとか、そういうものかなりタールを含んでいるのが、以前はですね、
うん、
そういったのを、愛用されている方が多いために、
はい、
それに、付随する肺がんが多かったと、
うん、
いうことがよく指摘されておりました。
そうなんですね。はい、だから今は、まあ、そのブランドあまり皆さんはそんなに吸ってらっしゃらないっていうのもあるし、
う
ん、ね、軽いタバコもいっぱい出てますし、
はい
は
い、
今はね、煙の出ないタバコも、はい、電子タバコみたいなのもありますので、うん、そういったのは少なくなっている
そうですね。
でしょうけれどもね、うん、
はい、まあ、肺がんにもともと扁平上皮がんと腺がんという、
はい、はい、
組織型がありましてね、
はい、
このタバコと関係が深い組織系は、
はい、
扁平上皮がん
と
言われていたんですね。
はい、
で、このタバコの、まあ、消費量が落ちるにつれて、
はい、
この扁平上皮がんの発生も、
はい、
だんだんだんだん少なくなる、まあ、その代わり、
はい、
腺がんというのが、非常に増えてまいりました。
腺がんですか。
はい、だから腺がんというのは、まあ、大腸がんも腺がんだし、乳がんも腺がんだし、うん、まあ、がんの種類の中では最もポピュラーな、
うん、
組織系です。
うん、
まあ、だから腺がんの多くはですね、タバコを吸わない、
はい、
非喫煙者にもよく見られるという特徴がありますね。
そうなんですか。腺がんというのはタバコを吸ってないこの非喫煙者がなる肺がん、うん、
いや、あれ、
まあ、なるという、
まあ、うん、あのタバコを吸わないというよりも、
うん、
タバコを吸う方でも洗顔は
あることはある、う
ん、あります、
うんうんうん、
ですけど、あの洗顔の中にはですね、
はい、
非喫煙者が結構の数を占めると。
あ、なるほど、
はい、で扁平上皮がんは、
はい、
結構喫煙者が多くを占めているという特徴があります、
ね、特徴があるわけですね、はいはい、今はじゃあその洗顔の方も多くなってきているということですか。
はい、そうです。
うん、これあの、まあ、原因はじゃあタバコではないんですけれども、うんうん、その洗顔はどういった原因があの考えられるんですか。
まあ、遺伝子的にですね、
はい、
まあ、いわゆるがんに、がん家系の
家系、
はい、家系とかですね、体質だと、
はい、
もうそういったものとよく、相関があるということで、
うん、
で洗顔の多くは肺の、はい、あの末梢といいましてね、奥の方に発症するあの率が高いもんですから。
あ、なるほど、先の方という感じですか。
はい、 奥の方、
ね、奥の方、はい、はい、
まあ、そういうあの類のものはですね、
はい、
で通常のレントゲンだと、
うん、
心臓の影とかあるいはこの鎖骨とか、
はい、
まあ、いろんなあの肋骨の影に隠れて、
うん、
あるいは横隔膜に隠れてですね、
はい、
発見できにくいんですけど、はい、CT だと、
うん、
もう全て、
きれいに
輪切りにして、
ああ
の肺が病室されますので、
はい、
しかもあのレントゲンに映りにくいタイプ、
うん、
すりガラス陰影というんですけど、
はい、
そういった、特徴を持つ洗顔がですね、うん、CT によってかなり発見されるようになってきております。
そうなんですね、
はい、ですから、
はい、
あの早期発見する意味ではですね、
うんうん、
ぜひ肺ドックを受けていただきたいなと考えています。うん、
なるほど、うん、あの、まあ、洗顔レントゲンで映らないと今おっしゃっていたんですけれども、う
ん、まあ、映らないんじゃなくて
映りにくい
ものもあると、うん
うん、はい、
まあ、そういうものも、従来の胸部単純エクス線写真ではですね、あの指摘ができない場合が多いんですけど、
うんうん、
CT だと、確実に指摘ができるという意味では、
はい、
この、早期発見のための肺ドックの果たす役割は大きいかなと、うん、まあ、そういう意味で今日は、
ね、あの
PR に来ました。
なるほど。じゃあこの肺ドックなんですけれども、
はい、
沖縄病院さんでは、まあ、どういったあの検査っていうんですか、
はい、
それをやっていただけるんでしょうか。
はい、まず、胸部 CT と、
はい、
それと、肺機能検査、
はい、
まあ、呼吸機能検査で、
うんうん、
でその人 の実年齢と、
はい、
肺機能が相関するか、
うん、
だから多くは例えばヘビースモーカーの方だとですね、うん、実年齢以上に肺年齢が、
はい、
見られると、
うん、
だから実年齢は50代なのに、
はい、
肺年齢は80代90代という方も結構
いらっしゃるん
ですか。ヘビースモーカーにはおられます。
あ、
まあ、そういった肺年齢の、
はい、
評価とですね、うん、あと核胆細胞診といって
核胆細胞診、
はい、胆の検査なんですが、
うん、胆の検査、はい、
でレントゲンとか CT とかで、
うん、
病気を指摘されなくてもですね、ごく稀にこの肺の入り、
はい、
今度は末梢じゃなくて中枢の方に早期がんができた場合には、
うん、はい、
まあ、特徴として、血痰とかですね、
はい、
あるいは咳がなかなか治らないとか、
あ、
まあ、そういった症状がある場合には、痰の検査をすることによって逆に CT でも分からない、
うん、はい、
レントゲンでも分からない肺がんを見つける場合があります。
あ、そうなんですね。
だからその3つの、
はい、
3点セットで、
うんうん、
肺ドックを、実施しております。
そうなんですね、はい、面白いですね。この肺、痰で分かるっていうのを初めて知りましたけれども、そういったのでなる方も、はい、分かる方もいらっしゃるわけですね、はい、で今これ、肺ドックなんですけれども、これ料金がなんかお安いんですね、
はい、
費用が1万2000円、はい、ということで、はい、
この3つの検査を全て、はい、受けてもらって1万2000円、
はいはい、
で核単細胞診を含まない場合は、まあ、1万円で CT と肺機能検査を受けて、
うん
もらっております。
そうなんですね、はい、まあ、あの保険、健康保険はちょっと適用されてないんですけれども、うん、はいはい、でもちょっとタバコを、ね、吸われている方は少しこの肺毒やってみた方が
そうですね、
ぜひですよね、うん、
はい、検査自体も10分から15分で、
あ、そんなに早いんですか、
はい、終わりますので、
そう、はい、で、あの、まあ、先生ちょっとね先ほどあの打ち合わせの中で、ちょっと遺伝子の話をねしていただいたんですけれども、ちょっと私興味があったのでその辺少しお話ししていただいてもよろしいでしょうか。
はい、先ほど、まあ、タバコと喫煙と関係のある組織系の扁平上皮がん、
はい、
それと非喫煙者にも多く見られる、腺がんと、
うん、
はい、まあ、腺がんの患者さん大体肺がんの中の7割を占めるようになってきてます。
うん、
で必ずしも喫煙者に腺がんが発生するわけじゃなくて、
はい、
喫煙してなくても肺がんに、なられる方も、何人か結構いらっしゃいます、
うん、はい、
でこの腺がんの場合にはですね、この遺伝子変異が多岐にわたっていましてですね、うん、で組織とかあるいは胸水とか、
うん、
場合によっては、患者さん自身の血液から、
はい、
まあ、この遺伝子の変異を検索してですね、
はい、
で最も有効な治療薬、
はい、
分子標的治療薬という呼ばれる、まあ、薬をですね、
うんうん、
投与すると、
はい、
従来は殺細胞性といって非常に副作用の強い抗がん剤の走行率は、まあ、高々 40% 前後で、
うん、
と言われておりました。ですけどこの遺伝子変異の結果によって、
はい、
薬を投与するとですね、うんうん、それに合う薬を投与すると 90% ぐらいの確率で、うん、走行率が
良くなっている
、はい、ですから、
はい、
まあ、表現は悪いんですけど 無駄打ちというかね、うんうん、
はい、
まあ、そういった、ことはなくて、
はい、
そういった個人個人の、
うん、
遺伝子変異に合わせた、治療が可能な時代になってまいりました。
うん、
でしかも、
はい、
副作用もそんなに、多くないという、だから、まあ、高齢者でも、
はい、
そういった、治療が受けられるような時代になってきております、
はい、すごいですねこの遺伝子というところでね、うん、ちょっとね先ほどもう一つ、まあ、有名な女優さんの話をされてたんですけれども、うん、アメリカとかではこの遺伝子の、ね、調べた結果によって将来このがんになるかもしれないっていうところで、
うんうん、
もうすでに治療をしてしまう、まあ、治療って言ったら変な言い方ですか、まあ、
予防的切除とかですね、
ね、まあ、乳がんになる可能性があるっていうところで注射をもう摘出してしまうっていう言い方ですかね、
うん、
そういうこともやっているっていうのをねちょっと聞かせていただいたので、うん、ちょっとこれは衝撃だなと思いまして、まあ、予防というところでね、まだなってもいないけれども、うん、そういうことをするっていう、
はい、うん、でも肺がんに関してはですね、
はい、
喫煙と関連する肺がんはかなり存在するのも事実なんですね、
うん、
ですから一番の予防はね、
はい、
実は禁煙なんです、ね、実は禁煙
そうですよね、
はい、
うん、
禁煙することによってその喫煙と、
うん、
関連性の高かった肺がんの発症率は、うん、目に見えて、減少しているのも事実なんです、
うん、
ですから、まあ、一番 の, 予防は、
はい、
禁煙、
はい、なるほど、
肺がんに関してはですね、
ね、
は
い、そうなんですね、うん、まあ、いろいろ、まあ、タイプはあるけれども、まあ、多くはタバコが原因なのが多いということになりますもんね、
はい
はい、皆さん禁煙をしていただければなと、ね、思います。 はい、で、ね、沖縄病院の方で拝読をやっております、ね、月曜日から金曜日毎日やってらっしゃるということですので、うん、ぜひこちらの方も、まあ、プレゼントという形でもいいかもしれません。ご本人が気になるんでしたらご本人でね、ぜひ問い合わせていただきたいと思います、はい、最後なんですけれども先生、
はい、
先生は九州ウェイトリフティングの会長をされているということで、ね、沖縄の選手結構強いんですよと今ちょっとお話聞きましたけれども、はい、今はどんな状況でしょうか。
再来年の、2020年の東京オリンピックの有力候補、
はい、
県内から今、3名ほど、
うん、3名、
はい、おります。
へ
え。で、まあ、去年の、
はい、
世界選手権で36年ぶりに銀メダルを取った糸数、うん、陽一選手が、
はい、
thank you.